8日目には7時頃から下宿を出て、まずゆるりと湯に入って、それから町で鶏卵を8つ買った。これは下宿のばあさんの芋攻めに大ずる柵である。その卵を4つずつ左右のたもとへ入れて、例の赤手ぬぐいを肩へ乗せて、懐で押しながら、増屋のはしご段を登って、山嵐の座敷の障子を開けると、おい、有望有望と、いら天のような顔は急に活気を呈した。昨夜までは少し塞ぎ気味の様子で、旗で見ている俺さえ、陰気臭いと思ったくらいだが、この顔色を見たら、俺も急に嬉しくなって、何も聞かない先から、愉快愉快と言った。今夜7時半ごろ、あの小鈴という芸者が角屋へ入った。赤シャツと一緒か？いや、それじゃダメだ。芸者は二人連れだが、どうも有望らしい。どうして？どうしてって、ああいうずるいやつだから、芸者を先に起こして、後から忍んでくるかもしれない。そうかもしれない。もう9時だろ？今9時20、12分ばかりだ。と、帯の間からニッケル製の時計を出して見ながら言ったが、おい、ランプを消せ。障子へ2つ坊主頭が映ってはおかしい。狐はすぐ疑るから。俺は一貫張りの机の上にあった置きランプをふっと吹き消した。星明かりで障子だけは少々明るい。月はまだ出ていない。俺と山嵐は一生懸命に障子へ顔をつけて息を凝らしている。チーンと9時半の柱時計が鳴った。おい、来るだろうかな。今夜来なければ僕はもう嫌だぜ。俺は銭の続く限りやるんだ。銭っていくらあるんだい？今日までで8日分、5円60銭払った。いつ飛び出しても都合のいいように、毎晩勘定するんだ。それは手回しがいい。宿屋で驚いてるだろ？宿屋はいいが、気が離せないから困る。その代わり昼寝をするだろう。昼寝はするが、外出ができないんで窮屈でたまらない。天柱も骨が折れるな。天網開会、祖にして、漏らしちまったり、なんかしたつまらないぜ。何、今夜はきっと来るよ。おい、見ろ。と、小声になったから俺は思わずドキリとした。黒い帽子をいただいた男が、角屋のガス灯を下から見上げたまま、暗い方へ通り過ぎた。違っている。おやおやと思った。そのうち、帳場の時計が遠慮もなく十時を打った。今夜もとうとうダメらしい。世間はだいぶ静かになった。遊郭で鳴らす太鼓が手に取るように聞こえる。月が湯の山の後ろからのっと顔を出した。往来は明るい。すると、下の方から人声が聞こえ出した。窓から首を出すわけにはいかないから、姿を突き止めることはできないが、だんだん近づいてくる模様だ。カランカランと駒桁を引きずる音がする。目を斜めにすると、やっと二人の影帽子が見えるくらいに近づいた。もう大丈夫ですね。邪魔者は追っ払ったから。まさしく野田の声である。強がるばかりで策がないからしょうがない。これは赤シャツだ。あの男もベラン名に似てますね。あのベラン名と来たら、勇み肌の坊ちゃんだから愛嬌がありますよ。増給が嫌だの、辞表が出したいのって、あれはどうしても神経に異常があるに相違ない。俺は窓を開けて2階から飛び降りて、お坊様ぶちのめしてやろうと思ったが、やっとのことで辛抱した。二人は はははは、と笑いながら、ガス灯の下をくぐって角屋の中へ入った。おい、おい、来たぜ。とうとう来た。これでようやく安心した。野田の畜生、俺のことを勇み肌の坊ちゃんだと抜かしやがった。邪魔者というのは俺のことだぜ。失敬千万な。俺と山嵐は二人の帰路を要撃しなければならない。しかし二人はいつ出てくるか見当がつかない。山嵐は下へ行って、今夜ことによると夜中に用事があって出るかもしれないから、出られるようにしておいてくれ、と頼んできた。今思うと、よく宿の者が承知したものだ。大抵なら泥棒と間違えられるところだ。赤シャツの来るのを待ち受けたのは辛かったが、出てくるのをじっと待ってるのはなお辛い。寝るわけにもいかないし、始終、障子の隙から睨めているのも辛いし、どうもこうも心が落ち着かなくって、これほど難儀な思いをしたことは未だにない。いっそのこと、角屋へ踏み込んで、現場を取って抑えようと発議したが、山嵐は一言にて、俺の申し出を退けた。自分どもが今自分飛び込んだって、乱暴者だと言って途中で遮られる。訳を話して面会を求めればいないと逃げるか別室へ案内をする。不用意のところへ踏み込めると仮定したところで、何十とある座敷のどこにいるのかもわかるものではない。退屈でも出るのを待つより他に策はないというから、ようやくのことで、とうとう朝の5時まで我慢した。角屋から出る二人の影を見るや否や、俺と山嵐はすぐ後をつけた。一番汽車はまだないから、二人とも城下まで歩かなければならない。湯の町を外れると、一丁ばかりの杉並木があって、左右は田んぼになる。それを通り越すと、ここかしこにわらぶきがあって、畑の中を一筋に城下まで通る土手へ出る。町さえ外れれば、どこで追いついても構わないが、なるべくなら人家のない杉並木で連まえてやろうと、見え隠れについてきた。町を外れると、急に駆け足の姿勢で、早手のように後ろから追いついた。何が来たかと驚いて振り向く奴を、までと言って肩に手をかけた。野田は、狼狽の気味で逃げ出そうという景色だったから、俺が前へ回って行く手を塞いでしまった。教頭の職を持ってる者が、なんで角屋へ行って止まった、と山嵐はすぐなじりかけた。教頭は角屋へ止まって悪いという規則がありますか？と赤シャツは依然として丁寧な言葉を使っている。顔の色は少々青い。取締り上不都合だから、蕎麦屋や団子屋へさえ入ってはいかんというくらい緊直な人が、なぜ芸者と一緒に宿屋へ泊まり込んだ。野田は隙を見て逃げ出そうとするから、俺はすぐ前に立ちふさがって、ベラン名の坊ちゃんとはなんだ、と怒鳴りつけたら、いえ、君のことを言ったんじゃないんです。全くないんです。と、鉄面皮に言い訳がましいことを抜かした。俺はこの時気がついてみたら、両手で自分のたもとを握ってる。追っかける時にたもとの中の卵がブラブラして困るから、両手で握りながら来たのである。俺はいきなりたもとへ手を入れて、卵を二つ取り出して、やっと言いながら、野田の面へ叩きつけれた。卵がぐちゃりと割れて、鼻の先から黄身がだらだら流れ出した。野田はよっぽど仰天したものと見えて、わあと言いながら尻餅をついて、助けてくれと言った。俺は食うために卵は買ったが、ぶつけるためにたもとへ入れてるわけではない。ただ、感触のあまりに、 ついぶつけるともなしにぶつけてしまったのだ。しかし野田が尻餅をついたところを見て初めて、俺の成功したことに気がついたから、こんちくしょう、こんちくしょうと言いながら、残る6つをむちゃくちゃに叩きつけたら、野田は顔中黄色になった。俺が卵を叩きつけているうち、山嵐と赤シャツはまだ談判最中である。芸者を連れて僕が宿屋へ泊まったという証拠がありますか？容易に貴様の馴染みの芸者が角屋へ入ったのを見て言うことだ。ごまかせるものか。ごまかす必要はない。僕は吉川君と二人で泊まったのである。芸者が酔いに入ろうが、入る前が僕の知ったことではない。黙れ！と山嵐は原骨を食らわした。赤シャツはよろよろしたが、これは乱暴だ。狼藉である。利費を弁じないで腕力に訴えるのは無法だ。無法でたくさんだ！とまたポカリと殴る。貴様のような乾物は殴らなくっちゃ答えないんだ。とポカポカと殴る。俺も同時に野田を散々に叩き据えた。しまいに二人とも隙の寝方にうずくまって動けないのか、目がチラチラするのか、逃げようともしない。もうたくさんか。たくさんでなければまだ殴ってやる。とポカンポカンと二人で殴ったら、もうたくさんだ。と言った。野田に、貴様もたくさんか、と聞いたら、無論たくさんだ、と答えた。貴様らは乾物だから、こうやって天柱を加えるんだ。これに懲りて、以来慎むがいい。いくら言葉巧みに弁解が立っても、正義は許さんぞ、と山嵐が言ったら、二人とも黙っていた。ことによると、口を聞くのが大義なのかもしれない。俺は逃げも隠れもせん。今夜5時までは浜の港屋にいる。用があるなら、巡査なりなんなりよこせ、と山嵐が言うから。俺も逃げも隠れもしないぞ。堀田と同じところで待ってるから、警察に訴えたければ勝手に訴えろ、と言って、二人してスタスタ歩き出した。俺が下宿へ帰ったのは7時少し前である。部屋へ入るとすぐに荷造りを始めたら、ばあさんが驚いて、どうお昼ののぞなもし、と聞いた。ばあさん、東京へ行って奥さんを連れてくるんだ、と答えて、勘定を済まして、すぐ汽車に乗って浜へ来て港屋へ着くと、山嵐は2階で寝ていた。俺は早速辞表を書こうと思ったが、何と書いていいかわからないから、私、義、都合、これあり、辞職の上、東京に帰り、申し候につき、多用ご承知くだされ、たく候以上、と書いて、校長宛に郵便で出した。帰船は夜6時の出版である。山嵐も俺も疲れて、ぐーぐー寝込んで、目が覚めたら、午後2時であった。下女に、巡査は来ないかと聞いたら、参りませんと答えた。赤シャツも野田も訴えなかったな、と二人で大きに笑った。その夜、俺と山嵐はこの不浄な地を離れた。船が岸を去れば去るほどいい心持ちがした。神戸から東京までは直行で、新橋で着いた時は、ようやくシャバへ出たような気がした。山嵐とはすぐ別れた義理、今日まで会う機会がない。清のことを話すの忘れていた。俺が東京へ着いて、下宿へも行かず、カバンを下げたまま、清や、帰ったよ、と飛び込んだら、あら、坊ちゃん、よくまあ、早く帰ってきてくださった、と涙をポタポタと落とした。俺もあまり嬉しかったから、もう田舎へは行かない。東京で清と家を持つんだ、と言った。その後、 ある人の終戦で外鉄の義手になった。月給は25円で、家賃は6円だ。清は玄関付きの家でなくっても至極満足の様子であったが、気の毒なことに今年の2月肺炎にかかって死んでしまった。死ぬ前日、俺を呼んで、坊ちゃん、五章だから、清が死んだら、坊ちゃんのお寺へ埋めてください。お墓の中で、坊ちゃんの来るのを楽しみに待っております。と言った。だから、清の墓は、小日向の陽源寺にある。